そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
見ました？
見ましたよ、来週特集になります。攻殻機動隊 SAC2045 ですね。
なせちゃんがそこアニに最初に参加した作品って実は攻殻機動隊だったんですよね。
そうですね、劇場版ですよね。
はい、まあ攻殻機動隊といってもいくつもシリーズはあるんですけれども、その中のスタンドアローンコンプレックスシリーズの劇場版ソリッドステートソサエティの特集だったんですよ。
はい、
まあ、そのぐらい、まあ、昔からやっているシリーズではありますよね。
そうですね最初にしてはハードルの高い作品を課せられていたんだなと思いますけれど、まあまあまあ本当見といてよかったと思いますし、今回のはそれの続編に当たるんですよね。
そうですね、間にアライズを挟みましたけれども、最新作 SAC2045 に関してはスタンドアローンコンプレックスの続編となっておりますね。
はい、
ネットフリックスでの配信もうすでに12話配信しておりますので、ぜひ見て来週の特集参加していただければと思います。ということで今日の特集は
家族と一緒に見られるアニメ特集です。
ハリネスピのエイプリル、春の風が吹いている、優しくて苦しくていつしくて抱きしめた。
クーク、ハリネズミのエイプリル、各サブスクリプションサービスで好評配信中。
あの春で待ってるって。
そこアニ。さあということで始まりました、今日の特集は家族と一緒に見られるアニメ特集です。
はい、
久しぶりのテーマ特集となりますね。
そうですね、
タイミング的にですよ、家の中に家族と一緒にいる機会が多いと思うんですよ。どうしてもそうなると一緒に見られる作品ってやっぱり知りたいよね。みんなどういう作品を見てるのかって気になりますよね。
そうですね、一緒に見ないにしても見ていって許される作品っていうのは大事だと思うし
あるじゃない、ほら家族でもさ、こう、まあそれは恋人同士とかでもあると思うんですけど、そのアニオタならいいですよ、アニメ好きならお互いね、うん、趣味を共有している関係だったら好き嫌いっていうのは多分お互い分かっていると思うんですけれども、そうじゃない人に見せられるアニメってなんだろうっていうさ、
それにあわよくばなんかちょっと興味持ってくれたらこっちも嬉しいしみたいなのもあるので。
ありますあります、ありますよね。まあそういう作品を紹介してもらえればっていう意味もありました、今回の、家族と一緒に見られるアニメ特集。さすが皆さん家にいるのか、たくさんの投稿が集まりました。まずは映画一本で見られる作品からいきましょう。
ルパン三世カリオストロの城、オタ半世紀さんからの投稿です。本作はアクション、ストーリー展開、正義と悪、仲間との絆、恋、すべて揃っていると思いますし、宮崎アニメの全力を感じさせる背景の美しさと動画の動きで、まさに子供から大人まで楽しめる作品だと思います。私の大好きなシーンは2つ。一つは、囚われのクラリスを助けるために屋根の上でロケットのロープを使おうとしていたのに、当時日本で出回り始めていた使い捨てライターの火がつかなくて失敗して、結局全力で走って塔に捕まるシーンと、ラストでルパンがクラリスを抱きしめるシーンです。塔に抱きつくシーンはもうハラハラドキドキのアクションで目を奪われ、ラストは視聴者の年齢によっていろいろ考えさせられるシーンです。本作は家族揃ってみて、それぞれの年齢層に異なった思い出を残すアニメだと自信を持って言えます。はい、ありがとうございます。
ルパン三世カリオストロの城ですか。
ドテッパンですね。
ね。
ドテッパンですね。
いわゆるルパン三世シリーズの中で、実はこれが一番異端なんですよね。
そうですね。まあ、ルパンはこういうことしないかなって気はしますけど、ジブリ系の作品と言われれば納得のいくような話かな。
あんまりこれの人気がすごいから、こっちのイメージが強いって人も絶対にいるんだろうなっていう。
結構ルパン三世の映画もいっぱいあって、ダーティー寄りな作品とかもあるから、かなり違う毛色の作品が楽しめるうちの一本っていう意味でもおすすめかも。
一つの主人公が何十年もにわたってこう主役を張ってくると、いろんなそのキャラクターっていうのが生まれてくる時があるじゃないですか、
うん、
でルパン三世っていうのもまさにそういうキャラクターなんだろうなと思って、一本筋が通っているんだけれども、いろんな見え方ができる、見せ方ができるっていうのかな。
まあ、今回ピックアップするのはこの一面みたいなところは結構
ありますよね、
うん
うん、
家族で見れるっていう意味だったら間違いなくカリオストロの城を押すかなと思います、うん、それかルパン VS コナンですかね。
うん、はいいですよね、確かにね。
この世界の片隅に、常新さんからの投稿です。家族と見たいと思った作品です。映画を普段見ない身内も誘おうとしました。クレも今も関わりのある街です。基本アニメは一人で見る主義です。はい、ありがとうございます。
これは確かに家族で見てほしい作品かもしれないですね。
うんうんうん、そうですね。機会があるたびに上がる作品の一つかなというふうにも思いますね。たくさんの人に見てほしいという意味では正しいというかふさわしいなというふうに思います。
うん、私の中ではね、あの原爆前後を描いた映画の中では非常に見やすい物語になってるのかなと思いましたけれど、
うん、そうですね、やっぱり戦争をどう伝えていくかっていうテーマで結構この作品が報じられるところもあったかなと思うんですが、個人的には、まあ、このタイミングも含めてなんですが、それでも生きていかねばならないというのは結構メッセージ性強いかなと私は感じていて、この作品に関してはあくまでこう彼女たち、すずさんたちのけなげな生活に勇気づけられるっていう意味で今は見たいなっていうふうに思ったりしますね。
今回は皆さんのコメントと、我々がおすすめしたい作品を合わせながら進行していきたいと思っております。劇場作品ということで、私はじゃあペンギンハイウェイを押したいと思います。
これ俺もそれ言おうと思ってたんですけど、クムさんに先に取られたっていう、
はあ、まあ、これはね夫婦でもいいですけど、子供と一緒に見たいよねっていう
作品かな。そうですね。あの、SF を SF と感じさせずにやってくれたりするので、ただただ冒険者として見てたら、まあ、実はこれは SF だったんだなっていうのが大きくなってから気づくみたいなね、そういうところにつながるかなと思って。
うん、
見やすいし、お姉さん可愛いし。
でも、ペンギンハイウェイ見るとめっちゃ外出たくなる。
まあ、それはあるよね。
地図とか作りたくなっちゃうよね。子供たちにはそうなってほしいし、調べる楽しさみたいなのもね。
うん。この映画を見て宇宙検閲官仮説とかを調べてSF や宇宙の話にハマっていけばいいと思う。
良質のジブナイル SF アニメですから、ほんとね、もっと広がってほしいんだよね、この作品の良さがね。
そうですね、ちょっとマイナーな、うん、
感じがやっぱり残ってるんですよね。
うん、
いや、ほ
ん
とね、この作品こそ金曜ロードショーで放送すべき作品ですよ。
そう。別に誰が見ても不快にはならないし、
ね、うん、っていう感じですよね。
いや、ほんと、ルパンとこの世界のと続きましたけど、いろんな年齢層によって感想変わるタイプという意味でも3本連なってていいなと個人的には思いました。
ペンギンハイウェイは Netflix、Amazon プライム等で配信中です。
で、続きまして、まあ、ペンギンハイウェイを言われた僕が、じゃあ、こっちってあげるのが、スパイダーバースですかね。
いいですね。
これ、実際に、今年の正月、僕が実家帰った時に、家族で見てたんですよね。
もう、じゃあ、実体験込みですね、これは。
何本か、実家に帰る時に、実家で見るやつを、あらかじめ決めて帰って、それを向こうのツタヤとかで借りて、今回の俺のおすすめはこれだっつって、兄や母親と一緒に見るんですけど、母親にはこれが今回一番受けが良かったですね。
親の目線で見るっていうのがすごくこうグッときそうな作品かなって思いますね。またちっちゃい子と一緒に見ても活躍、うん、あれだけのアクションをアニメで見られるっていうのは素晴らしいことだし。
で、大人から見たら、そのね、あの親の目線、誰々の成長で、大人になってしまった、ちょっとこう、悲しさと、でも希望はあるよっていうところを、ちゃんと見せて、ずっと楽しませてくれる作品なんでね、その辺はすごい、みんなで見るには合ってるんじゃないかなって思います。
スパイダーバースは U-NEXT にて配信中です。
私はですね、ガーディアンズ伝説の勇者たちっていうアニメをちょっとお勧めしようかなって思って、これ日本で公開されなかったアニメなんですけど、ネットフリックスだけは見れるんですよ。ちっちゃい子と一緒に映画を見てるときに、もう何度目だナウシカ現象みたいなの起こるじゃないですか。もうこれ何回か見たよみたいな。そういうちょっとマンネリしてきたところに見たことのないアニメを見るっていうのもなかなかいいんじゃないかなと思ってお勧めしたいんですけど、男の子の成長物語であったりとか、仲間の大事さとか、家族を思うこととか、すごくオーソドックスだけど、子供と一緒に見たい要素っていうのが全部詰まっているアニメで、すごく私はグッときたんで、おすすめしたいですね。多分誰も見たことがないっていうような知名度の作品なんで、だからこそ今押しておきたいかなと思ってます。
ガーディアンズ伝説の勇者たちはネットフリックスのみで配信中です。
名探偵コナン、ミスターレッドラムさんからの投稿です。子供も大人も含めて家族みんなで楽しめるアニメだと思います。僕が子供の頃、親がコナンなら見ていいと言ってくれたのを今でも覚えています。親が見てもミステリーとして楽しめますし、子供が見てもコナンくんのかっこよさに憧れますよね。殺人が出てくるため教育に悪いという考え方もあるかもしれませんが、僕はコナンくんみたいになりたいと思って勉強を頑張れました。頭がいいってかっこいいってことを教えてくれる貴重なアニメだと思います。はい、ありがとうございます。
コナンいいですね。もう何せテレビシリーズが900話とかあるの、もしかして。
そんなにあるの
か。いくらでも見れちゃう。
僕はコナンは今は国民的アニメになってるからいいと思うんですけど、僕が初めてコナンの漫画を読んでた時に、ちょうど一巻読んでたら、あのジェットコースターで首が取れて血がめちゃ出てたじゃないですか。
出てましたね。
あそこをこう父親に見られて、お前こんなの読んどるんかっつって、すげえドン引きされたのは覚えてますね。小学校の時だったけど、あれ。
でもグロいシーンもあるけど、私あの怪盗キッドすっごい大好きだったんですよね。
かっこいいよね。
かっこいい。
最初は別作品のキャラクターだとは知らなかったけどね。
マジック怪盗の主人公ですからね、彼はね。
ね。
まあ、900話見るっていうのは結構ハードル高いけど、それこそキッド回だけ見るとか、服部平次回だけ見るっていうのも楽しそうだよね。
ちょっと前に、アムロトールセレクションの回だけ配信みたいなやつありましたよね。
い
や、でもね、そういう見方も結構楽しくて、ネットでちょっと調べると、あのキャラクターが出てる回だけ教えてくださいみたいな質問に回答してる人とかがいて、まあ、その話数を追いかけていくと、これか、これだな、これだね、みたいな、こう、楽しいんですよね。そうだ、こんな話だったわ、みたいな。
まあ、あとは単純に劇場版作品だけ追っかけていくとかね。
もう劇場版作品だけで23本とか4本とかあるから。
そんなにあるのか。
23本だ、そうそう、23本あるんですよ。
いや、家族でそのミステリー的に楽しむのもいいし、で、うん、結構こう、子供、まあ、子供がね、高校生以上とかになってくると、こう、ちょっとツッコミを入れながら見るっていうのも、楽しい作品になってくると俺は思ってるんだけれども。
ですね。あと、私、うっすら覚えてるんですけど、うん、コナンの1話やってた時って小学校の低学年だったんですけど、うん、当時はコナンくん超憧れでした。子供でも行動力があって、知識があってって、まあ彼は高校生だから、そりゃそうなんだけど、ある種突出した子供みたいなのにすごい憧れを抱いてたのを覚えてるんで、ちっちゃい時に見るとね、すごいなんか憧れみたいなのを覚えたりとかするかもしれない。いい出会いじゃないかな。
逆に年いってから見ると、愛ちゃんがすげえ可愛いなって思えてくる。
わかるわかる。
ミステリアスなところがいい。
もうランミよりね、あっちじゃないって。
可愛かったんだけど、なんかね、昔は、新一ドアが開けられないよって言ってたランちゃんが、今はね、ちょっと柱とかを蹴倒すぐらいの強者になっちゃったから。
みんなパワーインフレを起こしているからな。
ええ。
コナンはまあ劇場版もあるし、というところですが、テレビシリーズをお勧めいただきましたね。じゃあここからはちょっと長期テレビシリーズというところでスタッフおすすめの作品紹介していきましょう。
私米林がおすすめするのはお邪魔女ドレミです。
懐かしい。
懐かしいですよね。私もこれ
ちょうど今何周年とかでいろいろやってるよね。
そうなんです。今年20周年の記念の映画が上映予定なんですけど、これも結構主人公が子供の頃にドレミを見ていたっていう設定がされているので、そう、とっても楽しみなんです。
それはツボだね。グッズを買わされちゃうね。
買っちゃいそうです。
おじゃ魔女ドレミってすごくちっちゃい頃に見てたら元気になれる作品だったし、今ある程度年取ってから内容を思い出すとすごい道徳的なことやっててびっくりするんですよね、うんう
ん、そうなんです。
わかる。
この特集やるにあたって少しだけ見返したんですけれども、愛子ちゃんが大切にしていたハーモニカをお父ちゃんがこれボロボロだから捨てちゃうねって言ってるシーンがあるんですけど、愛子ちゃんはこれはすごい大切な思い出だからそんな簡単に捨てないでって怒って家出てっちゃうんですけど、やっぱり誰かの思い出って自分にとっては大したことなくっても当人にとっては宝物だったりするし、子供の頃って思い入れとか記憶が強かったりするから、私はまだ子供とかいないけど、この先家族ができたらちっちゃいこともビッグイベントも大切な思い出にしていきたいなってすごく今大人になってみてから思いました。
おじゃ魔女プライムビデオで見られるんだ今。
そうなんです。
これは見てしまうね。
はい、もう1話だけでも家族との出来事とか、あとクラスメイトの子たちも丁寧にエピソードが描かれてるから、1話ずつちょいちょいつまんでみてもすごいいいお話がいっぱいあると思います。
おじゃ魔女ドレミは U-NEXT、Amazon プライム、 D アニメストアなどで配信してます。
私のおすすめはデジモンアドベンチャーですね。これ全部で54話あるんですけど。
これって初代ですか？
初代です。私は一番初代が好きだし、お話としても一番綺麗にまとまっていると思ってます。7人の子供たちが選ばれて異世界に行くみたいな結構王道な感じの話なんですけど、いやー、子供の頃自分と年が近い子たちが一生懸命悩んだり苦しんだりしながら冒険を続けていくっていう姿にすごい共感を持ったことと、ある程度年取った後に一回見直した時に、ちょっと親御さんに年近くなってから見たから、すっごく自分の子供がもし遠くに行って苦労してるかもしれないと思った時どう行動するんだろうみたいな目線も見れるようになって、両方描かれてるんですよ、この作品。いやーね、本当にどっちの気持ちにも寄り添ってグッと来てしまって、またひと夏の冒険の話なんだけど、出会いから別れで始まって終わる話で、すごくね、その心の機微が揺れるところっていうのが大きくて、多分子供と大人で一緒に見るのに一番いい作品だなって思ってます。私一番好きだったキャラクタージョーっていう子だったんですけど、一番年上なのに一番頼りない男の子が54話でどう成長するのかっていうのをね、ぜひ見てほしいんですよね。いや、素晴らしい成長を遂げるんですよ彼が。あと一人8人目の子供が追加になったりとかするんですけど、誰が自分の一番気持ちが寄せられるキャラクターなのかなとか考えて最後までぜひぜひ見てほしい作品です。デジモンアドベンチャーはネットフリックスとバンダイチャンネルで見放題に入っているので、こちらご覧ください。
いや、タマさんがいい流れを作ってくれた気がします。私がおすすめするのは進撃の巨人を推しますよ。
攻めたね。
攻めてるでしょ。なんてことってNHK だからね。
確かに
途中からやけどな。
これはもう家族と一緒に見ていい免罪符を打たれていますからね。
いやでも、
いやー、泣き叫びながら食われるけどね。
いやー、まあでも本当デジモンアドベンチャーからの流れだから非常に言いやすいですけれども、本当にまあそれぞれのキャラクターの、まあ、真意というか信念というかがすごく際立って描かれているからこそ、誰に感情移入するかっていうのもあるし、逆にアレルギー的なものを感じるキャラクターさえいるタイプの悪の強い作品だとは思います。ただ原作が31巻まで来まして、巨人の謎もう本当にどんどんどんどんちゃんと解けてきてるわけですよ。本当にもう1巻から伏線張りまくり、もうそれがどんどんどんどん謎が解けていく今こそ一気にしたい作品だと思います。これどういうことっていうのがちゃんとアニメでも分かってきてるから、アニメから多分ね漫画いっちゃうと思いますよ、それがどんどん知りたくなっちゃったら。いやでもこんなにね時間を溶かしてくれる作品はないと思うので、ぜひゴールデンウィークに私はおすすめしたかったんです。 まあ、次のクールも決まってますので、ぜひこの時間のある時に一気見しといてください。特集やりたいなと勝手に思ってます。進撃の巨人はネットフリックス、フール他で配信してます。
評価、ひひさんからの投稿です。原作は米沢ほのぶさんの青春ミステリー小説で、それを京都アニメーションが原作の出身地の岐阜県高山市で丹念なロケーションハンティングを行い、丁寧に世界観を作り上げた作品です。我が家は高校生と大学生がいる4人家族です。本作も一応全員見てました。今回の自粛の関係で今やっている再放送を一緒に見ています。高校1年生が主人公です。私など数十年以上前の話で、青春時代の挫折とか羨望とか、そういったものは過ぎ去ってしまった問題ですが、本作を見ているとそれを思い出します。そういったことを見終わった後で家族内で話すと、高校生も大学生も共感できるらしく、話題が広がりました。私は高山市をアニメ聖地巡礼で訪れました。実際にそこに主人公たちがいるような感覚、アニメの舞台が目の前にあるという感動は得難いものでした。家族で聖地巡礼ができればいいのにと思うのですが、それはもう少し先になりそうです。ありがとうございました。
ここから京アニが続くんですけれども、評価はですね、まあこれも実は今年の正月に僕は実家で見てたんですよね。で、そしたら母ちゃんに、最近のオタクはこんな女の子が好きなのって言われて、最近じゃないかなっていう。
あ、ちょっとあのヒロインの性格は尖り気味っていうか、あの尖ってないんだけど、
気になるって言ってみんな宝太郎に押し付けてくるし、
あ、ちょっと振り回してくる感じの女の子だよね。
そうそう。
でも彼女をどう思うかっていう話、家族でしたら面白そうな気がするね。
確かに、そう、そうね。確かにね。いや、でもまあ、俺は、この評価は、宝太郎をめでるアニメだと思ってるから。
いや、ちょっとわかります。宝太郎
が、ドギマギしてたりとか、めんどくせえなって言いながら、なんだかんだやってくれるところを見て、で、ミステリーを、こんな感じかな、あんな感じかなって、ふわっと考えながら見てるのが、すごい心地のいいアニメですね。これ、ネットフリックスでやってますね、今ね。
タマコマーケット。浮雲さんからの投稿です。私はたまに気に入った作品を親に勧めて一緒に見たりするのですが、その中で親が一番気に入ってくれた作品です。うさぎ山商店街にある餅屋の娘、北白川珠子を中心に、珠子の家族、学校の友達、商店街に住む人たちなど、いろんな人の生活が描かれたこの作品。お餅が好きで、商店街が好きな珠子。そんな珠子のことを好きな幼馴染の餅蔵。バトン部の友達のみどりちゃん、かんなちゃん、たまこたちバトン部と仲良くなりたい内気な同級生のしおりさん、そして南の島から来たしゃべる鳥、デラちゃん。いろんな人のいろんな思いがあったかい作品です。平凡な生活の中を楽しく過ごすたまこたちを家族と見るのは、それはとても楽しいことなんじゃないかなと思います。ありがとうございました。
エルタソと比較するわけではないですが、タマコは本当に、テレビシリーズ中は本当に害のない女の子だったなと私は思いまして、まあそれに転じて、タマコラブストーリーがめちゃめちゃ良かった記憶が激しくあります。うん、だからぜひね、タマコラブストーリーまでのセットで見返したい作品ですね。
いや、私もこの作品は選びたい作品でしたね。なんかやっぱりこう家族愛であったり恋愛であったり、本当に大きな括りの愛を描いてる作品なので、本当家族でも見られる作品ですよね。
中3の息子さんと見てるっていうのはちょっとなんか熱くなってしまうというか、
なんかいいですね。年齢的にもこれくらいになってきた、うん、ちょっとこう戦争の描写とかもあるし、ちょっとハードな部分もあるけど、その辺もちゃんと理解して分かってくれる年代っていう感じで、いいですね、こういう親子で見る感じ。
そうだし、あの男の子に愛とはっていうのを一緒に見せるのよくない？男の子の親としてさ、ちょっと妄想しちゃうな。
ちょっと私も同じように見せようかな、中3ぐらいだったら。これは勉強しときなさいって見せたいぐらいの。
うん、でもなんだろうな、すごい、これは偏見も含まれるかもしれないけれど、やっぱ男の子の方が恋愛とかに目覚めるのは遅いのかなというふうに思ったりするんですよ、相対的に見て。そういう時に、こういう愛のガイドラインっていうとあれだけど、 まあ、すごくストレートに愛の尊さみたいなものが描かれているわけじゃないですか。いろんな多角的にね、
うん、
これ見て恋愛始めたらいい恋愛できると思うよ男子諸君。
だって失恋してもあんなに素敵なんだもん。
そうよ。
ヴァイオレット・エヴァーガーデン、フェビさんからの投稿です。現在中3の息子と見ています。私自身も初見なのですが、昨年そこアニで特集していたのを聞いて見たいなと思っていたところ、再放送が始まったので1話を見ていたら、たまたま居合わせた息子が何も言わずに一緒に見ていて、その後の放映も何気に一緒に見ています。果たしてヴァイオレットは隊長からの最後の言葉である愛してるの意味を理解できるのか、美しい映像と合わせて楽しみに見ていこうと思います。映画も一緒に行けるといいな。ありがとうございました。
ヴァイオレット・エヴァーガーデンは戦後っていうのでここで言おうと思ってたんですけど、こっちは戦争が始まる前からの話なんですけど、僕がおすすめしたいのがターン A ガンダムで、まあもうガンダムかよって話なんですけど、いやでもこの話がガンダムの中で一番見やすくて万人に受け入れられるんじゃないかな。で、なおかつガンダムの前知識いらないんじゃないかなって思ったりもしますし、で、何より今して、これをしたいっていうのが、やっぱこの戦争じゃないと環境から戦争状態、紛争状態に話が入っていくんで、もう街の人とかもみんな余裕があったところからどんどんどんどんなくなっていって心が狭くなったりとか、そういうシーンがちゃんと描かれてて、それを見た時に主人公が憤ったりして、あの敵の人間も味方の人間も僕はもう両方とも戦いますって、もう人の命大事にしない人とは全部戦いますみたいな話を叫んだりとかするんで、そういった面でも今の世の中のなんかみんなね余裕ないじゃないっていうところを、ちょっとこのアニメ見てみんな落ち着こうよとかで、結構周りの人間が優しいアニメなので、そういうところを見て、こう、いい意味でのなーなー具合みたいな、いい加減さみたいなの、ちょっとこのアニメ見て感化されてもらえればなーって思って僕はこれを押しました。そういう意味では僕はすごいこのアニメに人生価値観変えられるぐらいの衝撃を受けたんで、とてもおすすめです。ガンダム好きで見てないって人も、ぜひ、ぜひ見てくれ。はい。というわけで、バンダイチャンネルとこれは、あと YouTube で毎週1話ずつかな。更新されて、確かまだ1話から見れると思うんで、おすすめです。
銀狐、アビマルさんからの投稿です。人間と紳士の心の交流と絆を描くハートフル神社ファンタジーというキャッチコピーで、主人公の神社の跡取りの女子高生と紳士の狐を中心に織りなす日常ドラマのアニメ。本作では神職の普段の生活や仕事のこと、お祭りについても数多く描画されています。アニメ化された当時は神社仏閣巡りがブームとして広く知れ渡る少し前だったと思います。今や神社に行って願い事をしておみくじを引いてお守りや御朱印をいただく人も少なくないと思いますが、このアニメ作品で神社について深く知るという見方もいいかもしれません。はい、ありがとうございます。
ウルトラジャンプの一番長寿作品になってるわけですね、今のところの連載中作品の中でです。
続いてますね。はい、なんかわかるな。あの雰囲気みたいなのは、雑誌の最後の方とかに必ず一本あってほしい感じの空気感漂わせてる作品だなって思ってて。アニメ版もすごく良かったな。なんかこう、あの暮らしとか、主人公たちの関係とかかな。誠の明るい性格に対しての、こう、銀太郎のツンデレ感みたいなのとか、あの二人の噛み合わせとか、アニメで見ると、やっぱすごく声優さんの演技もあって、いいな、この空気いいな、みたいな感じになってた作品だなって思いますね。
非常に懐かしいなと思いまして、2013年の放送だったんですよね。で、ちょっと、そこっていう感じかもしれないけど、神尾悟役という、まあ、ヒロインに対するヒーローというわけじゃないけど、同級生の男の子役を、小野賢章さんがやってらっしゃって、小野賢章さん2012年から黒子のバスケをやってはいらっしゃるんですが、ここからドドドドドと新アニメ出ていく形になるんですが、結構銀ギスネね、ういういしかったなという記憶がありまして、なんかいいね、こう2013年頃の深夜タイトル、ちょっと久しぶりに見返したくなりました。
時間がある時じゃないと見返せないから、思い出してみると結構今見たら楽しいなって作品あるかもしれないですね。
まあ、銀狐がウルトラジャンプということで、ジャンプアニメからおすすめいきましょうか。
私のおすすめは、ドクターストーン。これ実際に、私、甥っ子が男の子3人いて、まあ、だいたい10歳から3歳の間にこう 3匹いるんだけど、進めて、見てて、結構ハマって、今ちょうど時間があるから、2週目を見たいって言ってるっていう話を聞いて、ここをね、機にね、サバイバルにも興味を持ったら。
サバイバルなんだ、興味を持つのは。
そう、
なるほどね。
サバイバルの本とか借りてきてみたりとか、まあ、科学とかも今ちょっと難しくてわからないみたいなんだけど、そういうこう、何かを作ったりとかいうことにも興味を持ってるみたいで、これはね、おすすめよ。
私、テレビオンエア時はちょっと途中でストップしちゃったんだけど、ちょうど最近一気見しまして、いや、めちゃめちゃ面白いね、ドクターストーン。
どんどん続きを見たくなっちゃってさ、こう、内容的に、まあ、昔のアニメみたいにすごい50話とかさ、100話とかありそうな感覚で見たらさ、2クールで終わっちゃうじゃん。
そうだね。結構ね、見終わってみると駆け足だったなという印象もありますが。
そうだから早く次の期が始まらないかなって思いつつ、漫画読もうか戦ってる。
いやでも本当子供におすすめしたいタイトルっていうのは本当そうだなと思うし、普段当たり前のように使っているものがなんかすごく見えるというか、タブレット一つとってもっていうか、タブレットってめちゃめちゃ科学のもう結集じゃないかっていうことを分かってはいたけど、あんまりこうすげーみたいな思いなかった気がして、ドクターストーンを見て改めてそういう風に感じたし、なんかそういう感覚を子供たちにぜひ与えたいよね、大人として。
ドクターストーンはですね、結構どこでも見られるっていう素晴らしい作品で、ネットフリックスとか、まあ、Amazon プライム、Hulu とか、D アニメとか、どこでもいろいろ見られるところがあるので、ぜひ見てほしいなと思います。
私も同じジャンプ作品からあげたいんですけど、こう、やっぱり今の自分の家族にこう見てほしいってなると、やっぱり子供に見せたいっていう作品かなって考えて選んだのが、暗殺教室ですね。やっぱジャンプ作品は強いなと思いますね。暗殺教室は基本はこう笑えるギャグもあり、その中でこうコロ先生というとても生徒思いの先生の語る言葉には学ぶことが本当に多くて、ラストはめちゃくちゃ大号泣できる笑いあり涙あり学びありの作品です。特に私がこう好きだなっていう点が、こうクラスメート全員がこう主人公なんだなって感じられるところですね。こう普通だったらこうモブ的な位置のキャラクターにもちゃんとこうスポットが当たるエピソードが一人一人あって、一人一人がこう人生の主役なんだなみたいなことも感じられるところがすごく好きですね。人には得て不得てがあって、いいところを伸ばしていこうっていうのがこう学校だったりクラスっていうものの理想のあり方だなと思いますし、こう子供にはこんな風な作品のこう友達との絆を作ったり、自分の個性を受け入れられる人間性をこう培ってほしいなみたいのをすごく感じる作品で、今まさに学生の人には響くことも多いと思いますし、もう卒業して大人になったっていう人もこう卒業の別れみたいなものを久々に思い出せるすごくいい作品なので、もう有名な作品なので名前は知ってるけどまだ見てないみたいな人がいたら、ぜひぜひこう触れてほしい作品ですね。特にこの第2期の24話は絶対に泣けると思うので、こう全50話近い作品なのでちょっとハードルは高いかもですけど、今こう時間ある時にぜひ家族で見て損のない作品だと思います。暗殺教室は現在 FOD、UNEXT、D アニメストアなどで配信中です。
いや、ジャンプアニメは本当強いなと思うし、懐かしアニメ作品が結構アベマとかで今ね、無料配信しちゃってんすよね。スラムダンク、悠々白書、シャーマンキング、懐かしいっていうのが。
悠白いいな。後半の方の魔界の三すくみのところとかは、原作の方にはないやつ結構話あるからね。
ああ、そうね。この頃のジャンプアニメって結構オリジナル展開があっていったりして、シャーマンキングも後半は本当オリジナルものになっていくんですよ。で、ちなみに個人的にシャーマンキングをしたいのは水島誠二監督なんですよねっていう。そうなんですよ。で、水島監督がこの後、ダブルOであったり、鋼の錬金術師作るんだなと思うと、シャーマンキングがこう、ロボアニメになっていくのもすごい、なんか感慨深いなと思ってするというか
確かにね、あ、結構スポーツアニメとか今見れたら見ちゃうな。黒子のバスケが私はすごいアニメ好きだったのがネットフリに入っているので、これを機に見直しちゃおうかなと思ってますね。すっごいストレートなバスケアニメだし、ある種の持たざる者の劣等感みたいなものとかも描いてるところが、すごく二人主人公を持ってるっていうことの意味があっていいなって思った作品だし、何よりね、作画がいいんです、すごく。もう中澤さんの作画を見てほしい。
白明とみこち、ゴルゴスさんからの投稿です。小さな人や小動物、昆虫が共に暮らす世界で、二人の女性、白明とみこちの仕事や衣食住を丁寧にコミカルに描写していきます。出てくる食べ物が全部うまそうで、二人の食べっぷりもたまらなく可愛い。また、登場人物たちがみんなそれぞれ自分の職業にしっかりと向き合いながら暮らしを楽しんでいる様子がとてもいい。うちの娘たちは時折、ニートになりたい、家から出たくない、などとほざいていますが、このアニメを見て自活していくことの楽しさを知ってほしいなと思ったりしています。はい、ありがとうございます。
結構コメントをいただいた作品が、ここまでの流れで京アニ3本来て銀狐で白明とみこちなんですよ。なんかみんなゆっくりしたいのかなって思ったりしますね。
あと明るく上向きになれる感じの話が見たいのかなって気がしますね。あと白明とみこちだったら美味しいご飯が食べたくなるかな。
いや、美味しいお酒も飲みたいですね。
ね、今なかなかね、食事を楽しむっていうのがメインの娯楽になりつつあるから、白明とみこちでいい感じの暮らしぶりと美味しそうなものの食べてる姿みたいなのを見ながら自分も晩酌一杯やるみたいなのがいいな。
あとはこれ見るとなんかちょっと自分も凝った料理してみようかなって思うところもあるし、時間あるしがこれに今プラスするわけだから、なんかね、そういうモチベーションみたいなのもアップ効果あると思いますよ。
これ見ながらああいうの食べたいよねみたいな話をする人が一緒にいるともっと嬉しい。
本好きの下克上、司書になるためには手段を選んでいられません。長重さんからの投稿です。コンクール第2部が放送中の本好きの下克上を選んでみました。ナロー系異世界成り上がり作品ですが、本が大好きな主人公、元須浦野が事故で亡くなり、異世界の平民の虚弱体質の少女、マインに憑依して第二の人生を生きる話です。その異世界にはまだ植物から作る紙がなく、印刷技術もない文化レベルだったこともあり、マインは本を求めてパピルス、粘土板、木管制作に挑戦し、挫折していく過程は大人はもちろん子供も楽しめると思います。女の子が主人公の話にしては、主人公が幼すぎてか恋愛話がほぼ出てこないこと、虚弱体質のマインを労働力として役立たずだと分かっていても精一杯愛してくれる両親&姉との兄弟愛を話の中心に据えていることも好感が持てますね。はい、ありがとうございます。
異世界転生ものってなかなかこう家族で見るのには向いてない作品が多いですよね。
まあ社畜だったからみたいなところが結構刷り込まれたりしますからね。
まああとはね、交通事故で急に亡くなったりのさんの先
ホームに突き落とされたりとか ね、
そういう先だったりとかするので、そういう作品が多い中では本好きの下克上というのは内容的には女の子の頑張り系ですよね。
スローライフと頑張りみたいなのって、ベタですけどやっぱすごいグッときちゃうじゃないですか。だからそういう意味でめちゃくちゃ王道かなって思いますね。
名作劇場的なノリを持ってるよね、ちょっとね。
ああ、ありますね、それは確かに。まあ最近名作劇場作られなくなって久しいから、そういうものを求めたジプシーがここに集まっているのかしらなんて思ったりしますね。私結構本をめっちゃ読むから、紙がない世界でどうすんのみたいな話とかってなるほどって思ったりはするから、私全然本好きの下克上を見れてなかったんで、これを機に見てみようかなって思ったりしました。
文豪ストレイドッグス、高中さんからの投稿です。異能力バトルものなんて大丈夫かと思ったのですが、蓋を開けてみれば第1話から妻も息子も大絶賛でした。自分もびっくりです。好きな登場人物について聞いてみました。息子は、あの異能力はやばいと太宰治が一押しだそうです。かっこいい時とそうでない時の落差の大きいのも魅力的に映る理由なのかもしれません。妻は、樋口一葉とルーシー・モード・モンゴメリーを挙げてくれました。共に組織には属してはいるものの、 自分の居場所は自分で決めているという信念みたいなものを感じるそうです。登場人物が多い本作ですが、それぞれのキャラクター像を明確にしているところも分かりやすかったのでしょう。さすがはボンズです。最近の悩み、それはしきりに二人が続きをいつやるのかと聞いてくること。今の事態が落ち着いたら真っ先に伝えに行って、デッドアップルを借りてこないといけません。はい、ありがとうございます。
文豪ストレイドックスは、今期やってた文豪とアルケミストみたいな感じで、この作品をきっかけに原作に興味を持つ若い人が増えてるという話を聞いて、へーって思った作品でしたね。自分も見てたんですけど、これはちょっと一緒に、もうちょっと若い子と一緒に見たいなと思ってて、もう中二の心がくそぐられてた時期みたいなのは私にもあったので、てかまあ進行形ですけど、あるので、まあ、一緒に、あの技かっこよくないみたいな話をしたいんですよ。で、しかも教科書でちょうどやってるあたりとかの作品を書いてた人が題材になってたりするから、この技の元ネタはこれだねみたいなのが一番ドンピシャで刺さる世代の人と話してーな、これ。
ロングライダース。サブレ鎌倉さんからの投稿です。自転車と出会った主人公のサイクリストとしての成長や、仲間との絆を描いた非常に健全な内容となっています。また、作中では神奈川県内を中心に、長野、日光、しまなみ海道といった各地の名所を巡り、さらにご当地グルメまで抑えていて、外出自粛が求められる中、ちょっとした観光気分を味わうのに最適な作品ではないでしょうか。はい、ありがとうございます。
こう、ご当地アニメというか、名所巡りの作品っていうのは、実際に行ったことがあれば、なおさら、こう、楽しみが広がるものだったりしますよね。
うん。これ、近場であるほど、今はグッときませんが、なかなか散歩ですら気軽に行けなくなっちゃったから、地元の風景みたいなのを、アニメを通じて見るみたいなのもありなのかもしれないな。家族で一緒に見て、あそこ行ったよね、とかいう話ができるんだったら、すごく楽しいんじゃないかなと思いますね。
働く細胞。シリコンの谷のシカジカさんからの投稿です。普段嫁や家族に隠れてアニメを視聴しているおじさんですが、数少ない例外の一つで好評なのが働く細胞です。人体という世界の中で擬人化された赤血球、白血球、血小板といった細胞たちがそれぞれのお仕事を守りながら、人体に起こる風邪、花粉症、インフルエンザ、がん、熱中症といった様々な異変に立ち向かうお勉強系アニメ。コロナ旋風の今、ウイルス退治に奮闘する白血球さん、マイクロファージ姉さん、キラー T 細胞や B 細胞兄さんたちを我が家でもネットフリックスで応援しています。はい、ありがとうございます。
働く細胞は家族で見るっていうのはすごい合ってるというより、絵本でもう働く細胞の何々みたいな感じで、ね、幼児教育用の本になってるよ。
なってますね。学び系アニメの筆頭ですからね、うん、これ。
私、この働く細胞は、ドクターストーンに続いて、甥っ子に勧めた作品なので、結構これもハマってて、楽しく学べる作品っていうのは、まあもちろんなんですけど、センセーショナルな言葉を言ってるなと思っていて、白血球とか結構激しいこと言ってません？
殺せーって。
そう。結構それを真似しているんですけど。
ダメじゃねえか。
まあでもそれもまあ、言ったら、こう、細胞っていう体だから、まあ見せてても、こっちとしても、まあいいかなって思いながら見てるんですけど、今度ブラックもアニメ化するじゃないですか。
いや、ひどいですよね。通常版の働く細胞の細胞たちが生きてる体の人ですら結構ひどい生活を送ってるから、これ子供とかに見せるんだったら、こんなひどい生き方をしたら細胞さんたちがかわいそうなんだからねって言いたくなるような内容だったのに、ブラックなんてもう中の人大惨事じゃないですか。外見どうなってるんだろう、あれ。
体の中ではね、こんなに細胞が苦労しているのだから体を大事に生きなさいと教えています。私は
いい教育じゃない。
宇宙天家族。蘇る太田さんからの投稿です。面白きことは良きことなり。家族と一緒に見られるアニメとして真っ先に思いついたのは宇宙天家族です。PA ワークスの中でも特に好きな作品の一つです。 京都下鴨神社忠須の森に住む名門たぬき、下鴨家四兄弟の三男弥三郎を中心としたお話です。登場人物たちはみんな一癖も二癖もあり、人間味あふれる愛すべきキャラクターばかりです。まあ、タヌキや天狗ばかりですが。ストーリーはまさに家族がテーマ。実は結構残酷で、ドロドロした人間模様も描かれていますが、どこか軽快で、のんびり楽しく、そこに渋さとカラフルさ、リアルとファンタジーが混ざり合った京都の魅力が加わり、何より極上に可愛いタヌキたちを堪能できる。いい意味で小さなお子さんから大人まで楽しめる作品です。作画よし、物語よし、キャラクターよし、美術よし、劇版よし、とにかくクオリティが高く良質なアニメを楽しむという意味でもおすすめです。このご時世、現実に観光というわけにもいかないので、アニメの中で京都を堪能してみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。
いや、いい作品を持ってきてくれましたね。ツークールもので、そこにでも特集を何回もやった作品です。私としては、大好きな森見富彦さん原作作品というところも推していきたいところですね。でも本当に魅力をすべてコメントに書いてもらってあるので、本当その通りです。ぜひおすすめっていう感じですけれど、まあ一つだけ添えるなら、主題歌がいいよねと未だに歌ってしまいます。有頂天人生。ドア頭から来るフレーズに元気づけられる、今まさに口ずさみたくなるようなフレーズだなというふうに思います。元気になれるいい作品です。
そして最後に私がおすすめしたい作品は3月のライオンです。つい先日、原作者の海野千佳先生が素敵なエピソードとともに手洗いのイラストを公開したことで話題になっておりましたけれども、ちょうど実写版を見たばっかりで、それで3月のライオン熱が高まっていたところで、もう一度アニメをね、今回の特集に合わせて見ていたんですが、海野千佳先生のイラストっていうのはすごく優しい感じのタッチの絵なんですけれども、作品の中にはすごく鋭いものから暗いもの、もうえぐいものまで描かれていたりとかしますので、でも人生ってやはりそういうもんなんだ、生きていくっていうのはそういうもんだなっていうところがね、この作品にはすごく詰まっているんじゃないかと思います。元気にもなれる作品じゃないかと思いますので、ぜひ家族で見てほしい作品ではないかと思います。まだ原作も続いておりますし、アニメの方もね、次があったらいいんじゃないかという感じで終わっておりますので、期待したいですね。3月のライオンはネットフリックス D アニメストアで配信中です。はい、ということで今日の特集は
家族と一緒に見られるアニメ特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で、応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、
今回はたくさん投稿をいただきました。ありがとうございました。いや、たまにこういうねテーマ特集やると、初めての方もね投稿いただいたりとかして面白いですね、
うん、そうですね、いろんなタイトル出ましたね。
うん、まあ多分まだまだね、あれ入ってない、これ入ってないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そこは2の感想がてらつぶやいていただいたりとかすればいいんじゃないかと思います。はい、ということで来週の特集は、
はい、来週は攻殻機動隊 SSC2045 を特集します。
ネットフリックスで12話まで配信中です。皆さんの感想お待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿をお待ちしております。
今週のそこアニは、立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、 B さん、ニワッチさん、スネシンさん、アスラーダ大好きさん、 メガネ属性ノットイコール負け属性さん、ニセクモスケさん、アビマルさん、金猫さん、よみがえるオタさん、ミッキー明石さん、シリコンの谷のシカジカさん、乗り合い自転車さん、富士デンタルクリニックさん、国をアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
那瀬ひとみと、
田中美希と、
タマと、
小宮明
と、米林明子と、
宇宙世紀仮面でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。